箴言の25章13と14節だけを読んでいただきました。まあ、短い箇所であります。まず前半と後半、対照的なことが述べられています。まず前半は忠実な使者はとあります。忠実な使者はこれを使わす者にとって夏の暑い日の冷たい雪のようだというわけですね。まあ、使者、お使いの者、彼がどんなっていうの、夏の暑い日の冷たい雪のようだと記されています。彼は主人の心を生き返らせる、主人を喜ばせると、まあ、訳してあるものもありますが、心を生き返らせる、まあ、元気づけるってことですね。毎日毎日暑い日が続いておりますが、ね、心も力弱って、へたってしまうような、まあそんな時期でありますが、その心をですね元気づけてくれる、まあそういう感じでしょう。これが前半のところ。後半14節は、送りもしない贈り物を自慢する者は雨を降らせない雲や風のようだとあります。送りもしない贈り物を自慢する、現代訳聖書はこう訳されています。贈り物をすると約束しながら平気でしない人はいかに人を失望させることだろう。贈り物を自慢して、でもその贈り物はいつまでたっても届かないってわけです。東京の友達に、石川で取れたっていうのは、まあ、海で取れるわけですけど、美味しいカニを今度送ってあげるからね、これはとっても美味しいよ、ね、その辺のカニとは違うよ、東京で食べるのとは違うよって散々自慢するんだけども、待って、で、ああそんないいものが来るのか期待して待っていたら、どんなに待っていてもいつまで経っても何も届かない、まあ、そういう状況ですね。で、続けてこう書かれています。雨を降らせない雲や風のようだ。まあ日本の国は雨がしょっちゅう降りますから、でもイスラエルではもう毎日毎日、まあ乾季と雨季があって、乾季というのは雨が全く降らない、まあ、天気予報などですね見る必要がない。私たちは今日は晴れかな雨かなって、毎日、時には週間予報、一週間どんなになってるから、あちらではそんなもの見る必要はありません。まず寒気に雨が降ることはない。寒気っていうのは雨が降ることがない季節。じゃあ雨季っていうのはね、もう半分は雨季。雨季になると雨がザーザー降るのか、日本の梅雨みたいなものを想像しますけど、そうじゃないということを、まあ教えてもらいました。イスラエル行った時に、雨季っていうのは雨がひょっとしたら降るかもしれない季節、これが雨季ですから、雨季でも毎日晴れてるんです。でも時たまはっと雨が、あ、今日は雨が降ったっていう、まあそんな時があるというのが雨季です。で、ここで雨を降らせない雲、まあ北陸の方は毎日雲は見てるわけですけども、あ、今日は雲が出た、ひょっとしたらこれで雨が降ってくれるかなと思っていても一向に降らない。期待させておいてがっかりさせる。まあ雲が出たからといって必ず雨が降るわけじゃないですよね。雨雲でなければ雨は降らないわけですから。で、もう一つ風って書かれてますよね。まあ日本の国で言えば、まああちらでもそうですが、季節風、日本の国で考えれば、夏場は太平洋の方から、ね、日本列島に向かって風が吹いてくる、 暑い風が吹いてきますが、それが山に、山脈に風が当たって雨が降る。夏の雨が降る。冬場は、大陸の方から、シベリア大陸の方から風が吹いてくる。これが日本列島の山にその風が当たって日本海側雪が降る。これが風ですね。まあもう一つは、まあ台風が来たら風吹きますよね。そんな風に低気圧が近づいてきて風が吹く。そんな風にですね、あ、今日は風が吹いてる。これでひょっとしたら雨が降るかもしれないと期待するんですが、雨が降らない。一向に降らない。まあそういうことが書かれているわけです。期待させておいて何事も起こらない。で、この二つのことを見ていきますが、まず、忠実な使者。忠実な使者は、これを使わす者にとって、って書いてあります。ね、弱った心を元気づけてくれる。心を生き返らせてくれる。ああ、もう嫌だって。もう倒れてしまいそうな。もう何にもできないっていうような心をですね、こう元気づけてくれる。それをですね、使い物が、ものがやってきて、はい、プレゼントを届けに来ましたって、受け取った人が元気になる。まあ、それは普通の話ですよね。そうではなくて、ここで書いてあるのは、まあ、もちろん、死者が、ね、やってきた。ね、死者を出迎えた人も嬉しいでしょうが、ここで書かれているのは、これを使わす者にとってって言うんです。死者を、使いの者を使わした、使い主にとって、その、主人の心を生き返らせるとあります。使わした主人の心を元気づける。そんなことが書かれています。主人を元気にしてくれる。まあ、これを信仰の世界に当てはめると、使わす人は誰なのかな、ね、死者、使わされる人、お使いの人は誰なのか。天の父なる神様が、忠実なしもべ、イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。主人というのは神様。イエス様も神様ですから。主人というのは父なる神様。そして、忠実なしもべ、イエス・キリストをこの世に送ってきてくださった。さぞかし、天の父はお喜びになったでしょう。聖書の中にですね、イエス様が洗礼を受けたとき、ヨルダン川で洗礼を受けました。バプテスマのヨハネが。その時に天から声があった、ね。これは私の愛する。私はこれを喜ぶ。ね、この忠実なしもべを喜ぶという声が天からあったってありますよね。さあ、そのイエス様が弟子たちに向かって、父が私を使わしたように、私はあなた方を使わす。おっしゃっています。ですから、私たちもまた、イエス様が使わされたように、今度はイエス様が私たちをこの世に使わしてますよ、っていうわけです。私たちが死者ですね。ここで言われている言葉は、死者という言葉です。忠実な死者。で、使わしてくださった神様が、喜んでください。ああ、元気になったよ。まあ、神様が元気になるって不思議な話ですかね。ああ、天地万物をお作りになった神様が疲れたりするのかってなりますが。でも、なんと不思議なことに、その神様は私たちと同じように、喜んだり悲しんだりですね、苦しんだり、楽しんだり、してください。ヨハネの11章35節に、イエスは涙を流されたと短い言葉が出てきます。ラザロが墓に葬られた時に、その墓に向かう時に、イエスは涙を流されたとあります。イエス様は私たちと同じように悲しんでくださった。 そうするとですね、私たちが疲れたっていうふうに、神様も、疲れるはずがない神様も、疲れた。あ、でも、お前が忠実な使者だった。忠実にこのことをしてくれたい。元気が出てきたって、元気づいてくださる神様。それが私たち何度関係があるのって。いや、イエス様も、あるいは天の父の神様も、私たちの心と同じようになってくださって。私たちが悲しんでいるときには悲しんでくださって。苦しんで耐えているときには同じようにその苦しんで耐えてくださって。その神様が、いや、私の心は生き返ったよ。もう元気が出てきたって。神様が元気づいている。その神様に私たちが心を向けて、神様の心と一つになっているとき、その元気になってくださっている神様と同じように私たちも元気になる。ね。なかなかいい話じゃないですか。ですから、私たちが一人で弱っているとき、いや、神様が元気、いや、私は元気もらったよって言ってくださる神様と一つ心になるときね、私たちは、その弱っている私たちも、元気づくり。まあ、そういうことが言えるんじゃないでしょうか。さあ、さてですね、この言葉を見てみたいんです。忠実な使者はこれを使わす者にとって、次の例えです。夏の暑い日の冷たい雪のようだ、という言葉でね。何という例えでしょうか。まあ、去年も暑かったですけど、今年も暑いですよね。で、こんな時にはかき氷でも食べようかってなりますけども、そう、エアコンも、冷蔵庫も、冷凍庫も、氷を作る製氷機もない時代ですよね、この時代に。あの時代に、暑い夏の日の冷たい雪って、この例えなんだってことになります。私たちここを読んで、そりゃあね、暑い日に、夏に雪でもあれば、そりゃ冷たくていいだろうね、とぐらいに読み飛ばすと、ここを読んでしまうと、何のこのリアリティもないじゃないですか。リアリティがない。何の実感も湧かないじゃないですか。説得力のない例え。この箴言は、まあ、25章の一節に、次もまたソロモンの箴言でありって言うんですから、ソロモンがたくさん書き残した、あるいは口で伝えて残していた箴言、ことわざのをそれを集めて、出所は そこであるわけですから、ソロモン王様がですね、ありもしないその空想話、夏に雪はもしあれば冷たくて気持ちいいだろうなって、それ実感わかんないですよ。それね、もっと私たちのこの 現実に近いね、実感の湧く言葉としてはですよね。この夏の暑い日に、この湧、ね、深い、山奥の湧き水、冷たい湧き水のようだとか言った方が、ずっとですね、リアリティがあるわけでしょ。ね、夏にですね、まあ、水道の水だって冷たいですけども、泉から湧いてる水に手をつけると。ああ、冷たいって、心が、これ、生き返る。元気になる。そんな感じはわかりますよね。でも、あえてですね、ソロモンは、夏の暑い日の冷たい雪だって、わざわざ、そう言ってるんですよね。それでですね、思い出しました。今月、7月の1日、何の日ですか？答え返ってくるかな。はい。はい。氷室開きの日。で、氷室まんじゅう食べた人は答えが出てくる。でね、氷室開きっていうのを思い出しました。冬の間に雪をですね、岩木温泉と深い、穴が掘ってあって、あそこに雪を掘り込んで、まあ、 旧暦の6月って言うんですから、1ヶ月半ぐらいずれてるんです。まあ、ですから、7月の、ちょっと過ぎた頃、当時、氷室を開いて、中の雪を出した。何をしたんですかね。あれを取り出して、江戸の将軍様に献上した、届けたというね、そういうことであります。まあ、正確には、雪氷を献上したと、雪氷ということですので、雪をカチカチにですね、氷のように固く固めた塊をですね、運んだわけですが、それも金沢から江戸まで、距離は480キロメートルの道のりだそうです。これを、昼も夜も休まずに、飛脚を走らせて、で、4日で江戸に届けたってわけです。昼も夜ですか、24時間休みなく、まあ、一人の人では無理ですから、飛脚をつないで、そして4日で届けた。まあ、今では新幹線で金沢から東京まで2時間半で到着しますが、4日で江戸まで届けるってのはかなり大変なことだったでしょう。で、そのことを思い出したときにですね、イスラエルの国には、まあ、当時のイスラエルの、ね、地図、聖書の後ろに載ってますが、このイスラエルの国の北部にはヘルモン山という山があるんですね。で、イスラエルの国で唯一ウィンタースポーツをする。つまり、スキー場がある。みんながスキーをしに行くところです。ヘルモン山。で、かつてこのヘルモン山は、年中、一年中、まあ、頂の方には雪があったというんですね。雪が溶けずに残っていた。標高2800メートル。高いですよ、この山はね。標高2800メートルのヘルモン山があって。このヘルモン山から、そうですね、都エルサレムまで、距離にして200キロメートル弱。ですから、金沢から江戸までの距離の半分よりもまだ短い。距離的には随分近いところにある。まあ、ところがですね、山は高いです。2800メートルの山。まあ、その上の方に登れば雪がまだ夏場でもあるわけですから、つわものがですね、その山を登って、登山して、一人じゃないかもしれません。何人かで登って、そしてその雪を運んで下ろしてきて、都まで届けた。ソロモン王様のところに、ね、持ってきて、殿様じゃない、王様。王様、熱いですね。これをお召し上がりください。って差し出した。ね、そういう可能性が出てきますね。聖書のどこにも、ソロモン王様に雪を献上したって話は、記録はないですけども、ないんですけども、その、金沢の氷室開きの話を思い出すとですね、これは大いに可能性があるんです。で、ソロモン王様がね、熱い熱いって言った時に、おお、こんなものを届けてくれとか、雪を届けてくれたのか、これはいいって言って、美味しい美味しいと言って、その冷たい雪を、まあ、食べたかどうかじゃないけども、まあ、食べれば傑作ですね。召し上がった。とすれば、非常に実感の湧く話です。リアリティのある話です。忠実な使者っていうのは、暑い夏に冷たい雪を、おぉ、よくまあこれを持ってきてくれたな、って。美味しい美味しいって食べてる。その様子がね、思い浮かぶんです。どんなに美味しかったでしょうか。どんなにですね、ああ、今年の夏はもう、たまらんと言って。ね、何もできんと言って寝転がっていた王様がこれを食べて元気になった。で、問題はですね、この山の雪をまあそこまで登って山を降りて運んでくる 王様はその最後の部分ね、運んできた雪を受け取って、ああ、冷たい、よかったって、それで食べる、美味しいって、その最後のところか、までしか知らないんですけども、でも、まあ想像すればわかることですよね。その、なんて言いますか、そこの最後の段階、ね、一番最後の部分までに至る過程、プロセス、その高い山に登って、ね、雪を、そんな少しだけ入れ物入れたんじゃ溶けてしまうでしょ。ね、なんか、たくさんの雪の大きなものに入れてか何か知らないですよ、方法は。そうやってですね、それを運んできて、で、どうぞって渡すわけです。その贈り物の背後にですね、この人の目には触れない部分があるわけです。で、見えない部分、それは随分苦労したでしょう。そこに努力があるわけです。ね、労力があるわけです。この私たちの目に触れる部分、それはそうです。暑い日に冷たい雪は嬉しいですから。でも、その価値は氷山の一角。その見えない部分にすごいですね、労力があって、見えない価値があるってことですね。で、送り主は、受け取った方はどんだけそれを感じてるかどうかしないけど、送り主、使わした人ですね、死者を使わした人は、おお、忠実にそれをやってくれたか、届けてくれたか、分かっているわけです。その見えない部分、最後のね、最終段階のところだけじゃない、そこに至る前準備、その努力が送り主、この主人の心を動かす、感動させるっていうわけです。それに引き換えですよ、14節が出てくるわけです。送りもしない贈り物を自慢してるね、口約束で、いや、いいもの送るよ、今度待っててねって言うけども、約束しておきながら何にもしないって、何にも実行しないって、これはただのリップサービス、口先で人を喜ばせているってわけです。この人に悪気はないんですよ、そう言えば喜ぶからって、人、この人を喜ばすっていう最後の部分ですね。その結果の部分だけを追い求めて、その前段階がない。それは喜ぶでしょう。美味しいもの今度送ってあげるよって言えば、喜んでね、わーって。でも、後では失望するんですけど。まあ、人を喜ばすっていうことは、できたわけ。でも、それに至る努力がない。何もないってことですね。マタイの福音書の21章、28節から30節にですね、主人が、どう書いてあるんですか、主人っていう言葉じゃなかったですか。マタイの21章、28から30。ある人に二人の息子がいた。主人っていう、これは親ですね。その人は兄のところに来て、その人は兄のところに来てっていうか行ってね、今日ブドウ園に行って働いてくれって。兄は行きます、お父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに行って、同じように言った。弟は行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。まあ、二人のうちどちらが父の願った通りにしたでしょうって。まあ、当たり前の質問ですが、兄はですね、これは、まあ、お父さんと限定はできないですが、お母さんかもしれないですが、お父さんにしておきましょう。で、父親が行ってくれ、働いてくれないから、ご同意です。はい。そしたら、あ、行きますって言って、それ、ね、嫌だよって言ったらがっかりするでしょ。だから、はいはいはい、行きますよっていい返事をするわけ。で、喜ぶわけで、そう言った方が。
喜ばせた。
弟の方はって言ったら、なんか本当に正直で思った通り、いや行きたくないよって言うわけですよ。でがっかりさせるわけですよ。でもう弟は、ああ悪いことを言ったね、いやちゃんと働こうかって言って後で思い直して、行ったっていうわけです。兄の方は悪いと思ってないです。父親を喜ばせて、実際動こうとしない、行動しないけども、弟の方は、自分の取った態度が悪かったと気づいて行動するわけです。何が素晴らしいかと、自分が悪かったと、自分が悪い人間だってこう気づくところがいいですね。で、お兄さんは気づいてないわけです。しょっちゅうしているから、そういうこと。ね、リップサービス。言葉で人を喜ばすけども、実行はしない。悪いと思ってない。自分が悪い人間だと思っていない。で、最後の部分、まあ人を喜ばすっていうことでは、そこが最後の結論の部分。だとしたら、忠実な使者も、それから14節の贈りもしない贈り物を自慢する人も、その人を喜ばすっていうことは二人ともしているわけです。でも、そこまでに向かう、そこに到達する前段階、前準備の部分が、この14節の人にはないってことで、全然ない。努力して努力して、その結果のところにたどり着くっていうものがない。いつも結果だけを追い求めてる。いい結果を。でも、13節にあるように、忠実な使者は、主人の心を生き返らせるという、忠実な使者っていうのは、その見えない部分、ね、その結論に至る、最後のゴールに至る、それまでの部分にですね、見えない、この積み重ねた労苦、ね、努力がそこにあるっていう。そういう人間なのか、結果だけは、でね、結果が良かったから良かったでしょっていうような、そういう薄っぺらな人間かっていうことなんですよ。それが対照的に13節の人、そして14節の人が比べられている。まあ、私たちは、まあ、イエス様は忠実なしもべ、使者です。私たちは自分を忠実なとは自分では言えない。自分では言えないと思いますけども、でも忠実でありたいと思いますよね。そしてどんな小さなこと、その小さなことをに忠実に取り組んだときに、神様が、イエス様が、ね、私の心が生き返った。元気づいた。よかった。嬉しい。あの福音書にもありますね。マタイの福音書にもありますから、5タランと2タランと預けた人が商売して帰ってきたときに、良い忠実なしもべだ、ね。主人の喜びを共に喜んでくれっていう言葉がありますが、主人が喜んでくださる。私たちは神様から使わされてこの世の中で生きています。まあ、どんな形であれ、神様からの使いです。イエス様ってこんなに素晴らしいんだよ。ね、天地万物を作った神様がおられて、ね、私たちはそのお方に生かしていただいている。こんなに素晴らしいんだよっていうことを、その人々に見せて伝えている。その使いです。たとえ小さなことであっても、そのことに忠実であるときに、ご神様が喜んでください。元気づいたよ。私の心は元気になったと言ってくださるっていうか、まあ本当に神様が元気になってください。で、私の喜びを共に喜んでくれですから、私たちも、ああ、そうでしたか。よかった、それはよかったですって、私たちも元気になる。それが、
この忠実な使者と、その使者を送り出した主人、まあ二人して一緒に元気になって喜んでいる。まあそういう姿だろうと思います。それがなんと、夏の暑い日の冷たい雪だっていうわけです。これは本当に食べたから言えるセリフじゃないでしょうか。本当にそれを経験して実感して、ああ、暑いって思った時に雪を届けてくれて、それを食べることができた。なんとも、ね、言えない、そう光景だと思います。お祈りいたします。天の父の神様、忠実な使者は、主人の心を生き返らせるとあります。あなたが私たちを使わし、そして私たちの忠実さに喜んでくださる。そして心が生き返ると言ってくださる。感謝いたします。どうぞ忠実にことに当たれるように、その結果だけなく、そこに向かう、その過程、努力を惜しまぬものでありますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。